そうなん
ですね。まあね、僕の蹴られた女性の一人であるシシトカフカさんが出てたんで。
あ、そうそうそうそう。
ね、いいですね、彼女はね。
カレーさんね、意外にいいよね、
あの人
ね。
いいです、あの人はいいです。うんうん、まあ、今二人いるんですよね、僕は蹴られたい芸能人ね。
カフカと
芸能人、片一方芸能人じゃないですね。
あ、そうなの。
そうですね、その辺は本編で言いましょうか。
はい。
はい、ということで、では本編しましょう。
うんうんうん、うん。
はい。こんにちは、こんばんは、りくです。
こんばんは、ふみです。
あ、今日あれやん、あの意義として考えてて言おうと思ってたことをすっかりあの今飛ばしてしまったわ。後で言おう。
今なんか 言わねえけんことがあるんですけど、なんか忘れた。
とりあえず、まあ、あのカープセリーグ制覇おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございました。
おめでとうございます。
もうね、あの日の次の日ぐらい1週間ぐらいずっとみんな おめでとうございましたでけね、はい、おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。すごいよ。
いやー去年の今頃、クミネは何言うてたか覚えてませんか？
何何？
去年の今頃も収録してるんですよ。
うんうんうんうん。なんかそんな、おめでとうって言われた気がする。
うん。あの、同じことを僕言ったんですよ。カープ優勝おめでとうございますみたいなことを言うたら、いやー、優勝したねーみたいな感じで、うん、ありがとうありがとうって言って言って言ってて、うん、二度とないけんねって言った。
私、本当にね、もう、ないと思ってたもん。
そう。
本当に
それぐらいの気持ちで見よるよって言うて言うてたんで。
みんなね、多分去年はみんなそうだったと思う、本当に。
だと思うんですよ、僕も。うん、だから、まさかこうなるなんてっていうの
は。いや、ほんと、いや、みんなね、弱くないって思うぐらい。
そうね、周りはね。
そう。みんなが調子悪いんだなと思って。逆にね、
逆に。なるほどな。
でもね、カープはね、多分ね、やる気はあるんだと思う、すごく。今ね。
なるほど、今ね。
うん、うん、うん。
やっぱりね、一番大きいのはね、マツダスタジアムで胴上げができてないっていうことなんじゃないかな。
うん、ああ、そうよね。もうね、あの、誰、もうね、台風までもがね、空気読めてないみたいな感じじゃん。
そう。そうね。もう俺は絶対これ甲子園やでって思ったんですよ。
うんうん、もうみんなそうも、あ、まあ、甲子園か。甲子園か、それかもう移動日かみたいな。
移動日かみたいな。とりあえず金本が空気読まんとなんか展開起こしようでこれっていう状況はもう明らかやったから、21日まではないやろなっていう。
いや、ほんとね。もうね、あの、マジック1になってから。
そうですね。
あ、長くて。
長かったね。
もうね、カープの試合がある日は、はい、毎晩、もうどこぞの居酒屋は満杯で、もうみんながカープのユニフォームとか T シャツとかなんやかんや着て、うん、みんなが飲み明かすっていう、ほぼ毎日みたいな感じだったらしいよ。
で、みんなで歌うと、あの、カープ、カープを言うて歌うと。
本当に。あとはみんなのあの、お宅にお邪魔して、みんなでこう、テレビを見つつ、ね、ケーブルテレビがない人は見れん、困るじゃない、地上
波。なるほど。そうか。
そうそうそうそうそうそう。そうなんだ。
なんかその辺があれやな、あの、裸足のゲンの原作者の人いるな。あの人が書いた広島カープの漫画
あるよね。あるよね。
あのまんまやな。
ほんとそう。ほんとそうよ。
へぇー。
みんなが持ち寄って、お酒とかみんなで買って。
へぇー、すごいなぁ、なんか。
ほんと、うちの近所のそのほんとスナックとかも、いつもその、試合がある時いっぱい。
人の足が窓から出てるぐらいの状況や。
いや、ほんとそうで、あの、窓が開いとると、その、ほんとカープの応援する声が聞こえる。ほんとそうなんや。ほんとにそうなんや。私ね、びっくりするよ、ほんと。広島来たら。ほんとに。
すごいなぁ、うん。いや
すごいでしょ。
だから、胴上げする日の阪神戦甲子園ですか。
うん、
あんなレフトスタンドからバックスタンドあたりまで、
真っ赤だった、ね、
真っ赤なんですよ
真っ赤だった。あの間に挟まれてる黄色の人はどうしてあそこに黄色が来るのみたいな、
ありえないなっていうぐらい赤いじゃないですか、あれ。
もうだって阪神の応援できんよ、あんなんじゃ絶対、
ね、もうなんか、
いやすごい。
最近でもちょっと甲子園も異変が起きてて、そのバックスタンド裏に、
うん、
去年まではカープファンやったんですけど、
うん、
最近ね、ベイスターズのファンまで座り始めてるんです。
あ、そう
なんだ。虎に混じって。堂々としたもんやで、みんな。
阪神ファンはなんとも思ってないわけよ。なんか思ってる。
なんか、デイリースポーツかなんかでは、怒りのファンのコメントが載ってましたよ。なんか、しきたりいうもんが一応あってな、みたいな。ちょっとその辺分かっててほしいわ。甲子園は一応言うとくけど、阪神のホームなんや、みたいなこと書いてあったで。
まあ、そりゃそうよ。そりゃそうよ。いいんだけど。
阪神は別にどうでもない。ほんで、その、なんていうんですか。やっぱ、みんな喜びはるじゃないですか。わーいって喜ぶじゃない。ほんなら、実況席も解説席も喜んでんのよね。ちょっとどうかな、っていう。
行き過ぎなところ。
行き過ぎなところが。11対2で阪神が負けとって、
うんうんうんうん。
ほんで、ピッチャーを交代しますで、ピッチャーが出てきて、若手の子が出てきたら、うん、来年期待の星やから、ここで訓練してくのも大事やね、みたいな解説が入るわけですよ。いわゆる、何ですか、面倒を、見てもらってるいう状態ですわな。他球団からしたら。面倒見てやってる的な。
へーって
なんかそういう解説するんで、ちょっとそれはどうかなっていう。うん、で、一人、福本豊さんで、盗塁王で有名な方ね。阪急ブレーブスで活躍された。
たうんうん、
自分の罰が悪になると、僕、阪急やからって言いはんね。
そういう問題じゃないよ。
あれはなかなか、なんかまあそんな中、やっぱりレジェンド吉田監督は、分け隔てない解説しはるんで、僕は結構好きですね。
好きなのね、好き。
意外と相手チームのことも褒めるし、けど、やっぱ阪神が勝つと嬉しいみたいな。
まあまあ、普通はそうよ、普通はそう。
もう最初から阪神が勝って当たり前ですよ、みたいな解説するのは、もう、お前もともとヤクルトにもおったやないかって広沢に言いたいんやけどな、僕は。まあ、とりあえず、この間ですね、僕、ゼップナンバというところに行ってきまして。
はいはいはい、はい。
まさに大阪でございます。ゼップナンバでですね、アンダーワールドっていう、イギリスの、うん、おじさん、60代おじさんユニットがいまして、
うん、
ダンスミュージックを今日基本的に作ってるおっさん二人なんですわ。
うん、で、
このおっさん二人が大阪の2500人しか入らない箱に来るというので、
うんうんうん、
行ってきましたが、
うんうん、
普通に並んでるだけです、私は。
はい。
はい。おね、まあ、そんなに人集まってなかったんです。
うんうんうん、
入る前ね。でも一応まあ、整理番号順にお並びくださいってなって、
うん、
ね、なら整理番号順に並んでたんですよ。
うんうん。
ほな、みんな楽しみだなっていう感じの人とか、
まあまあ
うん、初めてだなみたいな感じの、うんうん、年齢層もバラバラですわ。
うんうんうんうん、
僕も20年ぐらい聴いてるアーティストの一人なんで、
うんうんうん、
年齢層ほんとバラバラで、若い子もいれば、ご年配の方もいる中で、
うんうんうん、
こんな、偏僻なナンバーに来るなんてね、みたいな感じでみんな。
偏僻なナンバ
ー。ナンバーの端の端やからな。よう来てくれたもんやで、みたいな感じでみんな、こう、思ってたらですね。僕の真ん前にいるお姉さん。いかにも今からジョギングに私行くのよっていうスタンスで。もうそういう服装なんですよ。ピタッとしたスパッツ的な。
うんうんうん。なんか半パンみたいな。
の履いてですね。いや、ほんで、ランニングシューズ的なものを履き、うんうん、ブルートゥースのイヤホンを装着し、
お
ーずーっと僕の目の前で、まだ、あれですよ、入場開始してないですよ。踊ってるんですよ、一人。辛い。
いいじゃん、別に。
だってその人しか踊ってないんだもん。
すごいね。やっぱ、持っとるね。持っとるね、リスナーをやっぱり。
なんだ、辛い。
なんでそれを動画に撮らないかな。すいません、ちょっと動画撮らせてもらっていいですかっていう勇気はないわけよ。
あのね、
うん、
あの、なんかね、なんていうの、戦闘態勢に入るっていうのかな。
ああ、準備体操よ。
話しかけないで、みたいな。
ああ、私はもう入ってるから、みたいな。
そうそうそうそうそう。もう私の中のライブは始まってるの、みたいな。それぐらい。
すごいね。その人を 見つつ、
並んでたんですよ。
イライラするね、もう
なんか。イライラするんですよ。係の人がこう、何人ごとに並んでくださいね、みたいなことを言うと、こう、パーって横通っていくとき、うんうん、もうそのお姉さん、ダンスしてるから、ちょっと列からはみ出すのよね。で、ここからははみ出さないでください、みたいなことを言われたときだけ、ふっと我に返りはるのね。ほんで、スススッと列に入ったら、首をまずコキコキっとして、ぐるっと一周させてから、肩をふんふんってして、手足をまたプラプラーと踊らせ始めるっていうのをずっと僕の周りにいた人たちは見てたっていう。
何なのと。イライラするよね、ずっと動き寄る人がおったら確かに。
落ち着かないんですよ。
落ち着かんわ。早始まってくれって思う。
早中に入れてくれと。部屋を中にいて入れてくれんと、持っとる茶化でこいつを射殺してしまいそうや、みたいなノイズとは。ちょっとじっとしとる踊れや、みたいな。ええ。
パンってね。
感じで、もう本当に。
もう、その後のライブどうでもいいじゃん。
辛かったよ、辛かった、あれ。で、まあ、入場しました。
はい。
やっと、俺もう、整理番号はそのお姉さんは結構もう前の方やったみたいで、
うん、
ずっとなんか揺れながら入っていきましたわ。最後まで揺れてたなって思いながら。
すごいね、大阪の人なんかね、東京の人なんかね。
いや、分かれへん。分かれへん。
どこの人なんかね。
帽子かぶって、サングラスかけて、完璧よ、お化粧バッチリで。
すごいね。一人でしょ？
一人。もう本当に、スポーツジムにいそうなタイプの人が列に並んでんのよ。うん、
汗かくけんもうその格好でいいやみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だから近所の人なんやろなって。
うんうんうん。
近所の人がもう旅行でホテルに荷物が置いてここまで走ってきたわよタイプなのか。
うん、そうそうそう。踊りながらね。
どっちがですよ。あなたあれでしょうと、皇居の周り走ってるでしょ、普段って言いたくなるような。
そんな格好よ。
そんな格好でしたね。
いや、すごいね。それはすごいね。
で、アンダーワールド自体が出てきたのが、入ってから2時間後っていうね。
何しよった2時間も。
ずーっと DJ の人たちがお皿回してました。
うわぁ、辛いわ。
始まらなくって。あれ、始まれへんなぁって。
30分ぐらいだったらどよどよしやすよね、なんか。
しだしてましたね。
ね、何みたいな。来てない。
オールスタンディングだったんで、1回は、で問題は2階ですよ。2階は指定席縛りだったんで、
うんうんうんうん、
4時間座んのも組にきついと思うんですよ。背もたれがない状態で。
そうね
え。めちゃめちゃ忍耐力の必要な中、
すごい、
ね後ろで、アンダーワールドのことをよく知らない大学生グループがおりまして、デートコースにライブを入れたみたいで、
うんうんうん、
合コンみたいなことを途中で始めとるんですわ。
うわぁ。
もうね、どうするって、ビール買ってくるけど、みたいな。それならお菓子も欲しい、みたいな女の子たちが言ってこう。で、お菓子、ハッピーターンとかあんなの売ってたよ、みたいな感じで、こう、ハッピーターンとか食っとるんですわ、後ろで。
カシャカシャしながらね、ビールの、ハッピーターンの、
そうですよ。ズンズンズンズンドンドンって言うてる中に、ガサガサガサガサパリポリポリキャーみたいな、キャーみたいな。何やねんこれって思いました。私。何やねんこれって思ってたら、9時頃に始まったんですよ。メインが。
9時
?9 時。メインが9時に始まって、やっとメイン来たわーって言ったら、その後ろの合コン軍なんですよ。女の子の方が、なんだかもう眠い。何やって今何言うたわ、あれ。 すがの男の子たちも、え、いやいや、今からやから、なんだか立ってばかりで疲れた。
まあね、まあね、それは僕もだよ、う
ん。その通り。だってずっと、どんどん言ってるだけじゃん、うん、ダンスミュージックだから。これからメインだから、ふーとかって言ってるけど、音楽で追ってへんねん、ふーっていう声が。その男の子らの言ってる。
濃いね。
だから、組 A に分かりやすく言って、easy to dance, who, easy to dance, easy のとこで who って言っちゃうのと一緒。いや、ダンス言ってからやからって。あ、みたいな。ほんで、もう一回サビ来るから、その時はちゃんとしてねっていう空気感を本気で聞きに来てきてる僕たちがこう、醸し出してるの。男の子たちは、もう酔っ払ってるから気がつかなくて。
うわぁ。
延々2時間音外してる集団がそこにいたりとか。
お金払ってまで。
そうですね。1万円飛んでいきましたけど。
1万円も外人ね。外人1万円取るよね。ね、
まあ僕も生で見るのは最初で最後かもしれないと思う気持ちで、まあね、僕必死ですよ。必死で僕はあの柱にしがみついてて。
柱のところにおったわけよ、
じゃあ。柱のところ、ここ、いわゆる持たれられるようにできすってて、ここだけは譲らんぞと。いろんなやつ来よるけど、ここだけは譲らんぞと。最後の方、トーテムポールみたいなお兄ちゃん来てさ。
トーテム
ポール2メートルちょいあんねん、お兄ちゃん。さらに帽子かぶってるからさ。
でか
っ。おいおい。隣の、50代ぐらいのお姉さん。なんでガラガラの子で見えへんがな。見えへん。その通りっす。ほんまその通りっす。
お前は
その2メートルぐらいがさらに手を上げてスマホでこう撮っとるから。動画撮ったらあかん言われてんのに。もうあれね、顔認証方式、これから何 ?8 以降はなるやろうから。
うんうんうんうん、
あれですよ、ライブで録画してるやつは、赤い録画ボタンのとこからビームが発射されて、そいつもジエンドになるみたいな風になったらいいんですよ。僕はそう思いましたね、この間のライブ見てて。
ビーム。
そうですよ。そんなアンダーワールドなんですけどね。そんなライブにあなた行ってきたのねっていう風にクミさんは思うと思うんでしょうけど。
思ったよ。
あれですよ、言うときますけど、その人たち、あなたにもちょっとだけ関わりがあるんですよ。
何？
アンダーワールドっていう、そのユニットの、60歳ユニットのおじさんたちの代表曲は、ボーンスリッピーっていう音楽なんですよ。エウレカセブン、青の第1話ですよ。そうです。今日は、お題エウレカセブン、ハイレボリューション。
長かった。
ボリューム1でございます、皆さん。なぜリックがダンスミュージックのお姉さんの話を一生懸命してるんです
か。長かった。
繋がったやっと。この番組だいたい繋がるのに18分ぐらいかかる。本当聞いてる人みんなどう思ってんだ。
いやー、長かった。
長かったですね。
エウレカないかなと思った。
そうですね。エウレカまで行かないんじゃないかと。まあ、この辺はやっぱ安らぎの里が毎週きちんと金曜日で一つくくりの話終わるっていう、引っ張らないっていうところ僕は一応見習ってますんでね、ここ最後。
そうな。
まあ今のテンション全否定されたな。ということで、ですね、エウレカセブンなんですけど、当番組ではですね、過去、クミさんをですね、ゲストにお呼びして、一回だけ取り上げたことがございまして。
うんうんうんうん。
そんなんあったっけっていう人たちもいると思うんですけど、お題が実はエウレカセブンっていうのでは検索引っかからないようにしてまして。虹を待つ男で検索すると出てくるかもしれないっていう。そうなんですよね。僕が虹をいつかかんねえやろって思って、買った DVD を見続けるっていうだけの話をした回がございまして。ちなみにさっき言ってたアンダーワールドのライブで、アンダーワールドの前でサポートメンバーとして皿回してた一人は、電気グループの石野卓球くんです。
ああ、そうなん
だ。はい。虹の曲を作った方ですね。作詞作曲した方なんですけども。ということで、だから一応こう、前振り長かったけど、全部エウレがつながりだよっていう、ふうな言い訳をここで一応しといてですね。まあ、あれですよ。 ハイレボリューションスタートっていうことで、こう、イントロダクション、こう、パンフレットも僕買いまして、イントロダクションが載ってましたけど、いやー、まあ、なんつうんですか、劇場版が公開するって言った時の僕のテンション。
そう。私のテンション。
ですよね。
の、返してと。
あ、やっぱり返してになりました。
返して。
ここからはネタバレということでいいですね。皆さんネタバレになりますからね。全部ネタバレしていきますよ。一応今回ボリューム1だけなので。
そうそうそう、まだね。
そうです。まだ我々はボリューム2、3は当然見てないっていう状態で、お送りするので、ボリューム1まだ上映、絶賛上映中でございますので、見に行く方は見に行ってからこれを聞いて、うん、同じ思いなのかどうかっていうのを確認するのも一つの味なんじゃないかと。これから僕たちがどういう感想をお互い持ったのかっていうのはい、ね、あまり映画を腐すことはない私としても、いろいろと言いたいことはあると。本当ね、言いたいことはあるぞっていう。
本当ねよね。本当ねっていう感じよね。
ね。まあ、そんなわけで、ハイなエボリューションなんですけども。まあ、どうでした？
途中一回トイレ行きました。これは、私は、尿意が我慢できないと。もう、ちょっとこれ、トイレ行ってくるわ。
なるほど。
トイレ行きました。
なるほど。
以上です。
なるほど。僕はですね。
はい。
始まって。
うん。そう、始まっては良かったよね。
始まって、テンション上がったんですよ。う
わ、良かった。良かった。
ほんで、太郎さんが、
うん、
ああいう格好で出てきたじゃないですか。
うんうんうんうん
うん。16歳でこれ無理ないって。冷静な自分が、まずちょっとストンと前寄りできて、いくら16歳でも、ちょっと無理ないか、これは、って、思いながら。
タルホさんなんだけど。
ええ。僕の知ってるタルホさんじゃないんだな、これはな、って思いながら。
まあまあ、でもね、若かりし頃の話だし。
話だし、って思いながら、っていうことは、ホランドたちはどんな姿を、ホランドはそのまんまだ、って。
そうなんや。そうなんや。
ホランドは老けてたんやな、若い頃からって思って、お兄さんともども、みたいな。
デューイもね、デューイも、デューイも全然変わってない、ね。
全然変わってないから。だから、あ、この二人は老けてたんやっていうことは、太郎は老けせんやったんやな、さては。って思いながら、こう、始まったわけですよ。こう、ズンズンズンズンって。まあ、綺麗なんだわ、映像が。
おぉ、すごかったね。
すごかったですよね。うん、サマーオブラブ。
うん。素晴らしかった。
もう本当に字幕に目が追いつかなくって。
そうそうそうそう。まだ読んでないよ、みたいな。あんな感じだったよね。
これはサブリミナルを間違えたやり方してるなと思いながら。
本当そうだった。本当そうだった。
かっこいいねんけど、早いっていうの。
早かった。早かった。もうちょっと短くしてよって思うよね。
うん。いや、もうこれならいらないよって気になるからって。ノイズにしかならない、横字幕。
そう。ドドドドドって、パッて出て、パッて下がるみたいな。
そう。まあ、確かになんか展開がめちゃくちゃ早いから、前半っていうか序盤、うん、いわゆるまあ今回映画のために作った
と
言われる、もともと何があったのかっていう本編。うんうん、本編、エウレカセブン、公共資金エウレカセブンの全50話の0話に当たる部分を、今回はスクリーンサイズで見せるぞっていう。
うんうん、そうそう。お父ちゃんがおった時ね、まだね。
そうです。お父ちゃんがいて、お父ちゃんの声を聞いた瞬間、うん。アムロレイヤー。
ちょっと違うな、とは思ったよ。そりゃ、私もね。
アムロレイヤーったね。おいおい、待てよ。じゃあ、何や、レントンはアムロと同じかえっていう心の中でツッコミがね、僕の中で。オマージュとかいうレベルじゃないねん、これって。この人でやられるとって。
もうね、もうアムロにしか聞こえません。
うん。 まあ、あっちの、あの、アムロ、あっちのお父ちゃんは、これでガンダムは3倍にっていう感じで、えらい目になって階段から落っこちて、その後、誰も知らないみたいな風になってしまってる。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。
全然知らない。
住んどるアパートでこれをつけたら、ジオンは、みたいな風になって階段から転げ落ちよるんですよ。で、間違いなく首の骨折って死んだんやろな、このままっていうシーンになってるんですよ。
で、終わりみたいな。
終わりみたいな。そこはそこで。感じで。アムロはこんなお父さん見たくなかったみたいな感じで、ええ、そうなんですよ。だからまあなんていうんですかね。ただあのただでもうわうわってえ古谷徹さんなの声って思ってちょっと苦笑いをした中、エウレカの声は可愛いから OK。
あ
エウレカはいつものエウレカなのねって思いながらこう。
あの、感情のない、抑揚のない声。
抑揚のない、リクさん蹴られたいんでしょみたいな感じな。そうですね。エルエカのブーツのかかとあたりでこう、ガッと。
うふふじゃないよ。
沖縄みたいな感じで、ガッと。銃口を突きつけられたよね、あの視線でね。
ああ、いいね。いいかもね。
そうですよ。ね。で、まあ、サマーオブラブが、ボーンと。うん
って
あの、
うん、
こう、なんていうんですか、あの、オレンジ、なんか弾頭がボソッとこう地面に刺さって、
うん、
開いていって、ディスコがフィーバーするシーン、
う
ん、ウーハーが出てきて、やりすぎって思
う。え、あの中にあんなに入ってるの？
そうなんですよ。ドラえもんの4次元ポケットみたいやなと思いながら。
すげえなと思ったもん。すげえなんか広がってきたわ。
そうそうそうそう。まあ、その中でも、あれですよ、こういうことがあったんですっていう話をね、ずっとされて。
そうそうそうそう。
そう。で、まあ、その30分ぐらいはこう。
楽しくね。
楽しくね。
うん。わ、いいわ、いいわ、やっぱよかった、来て、みたいな。
ねえ。
うん。
で、それが、っていうことがありました。さて、時は流れますと。
うんうんうん。
パンパン。今、レントンはどうなっているのかっていうことをわざわざ、こう、ポン。
ほわんほわん
ほわんほわんほわんほわんほわんほわん。あれあら、あら、チャールズさん出てきたで、チャールズさんって。あれ、チャールズさんのロボットの中に入ってるわ、レントンがあって。このシーンって確かでもって。
うん、
あ、そうかそうか。まあ、あれやな、回想シーンをちょっと挟むんやろな。でももう、ここでチャールズさん出してるっていうことは、僕の中での一抹の不安ですよ。月光ステイトと出会うところやるんかな。ちょっと待って、これチャールズさんサイドのお話するんもしかしてっていう。
どうなっとるんこの話っていうのはちょっと思ったよね。
思いましたね。
うん。
最初ね。ほんなら、なんかサラサラっと字幕でこう流れて、養子になってるっていうのが。ん？
あれって。
ちょっと待ってくれよ。サーストン家の家系のことをちょっと思い出さなあかんな、ここでって。一人なかったことにされてないかって。言っとくけどね、僕はね、アクセル・サーストン好きだったんだよ。
あれって。じいちゃんどこ行ったの？
じいちゃんがいない。ショックでしたね。
じいちゃん、レントン受け取れってやったやんって。
じいちゃんいないよって。
いないよ。いなかったよ。ね、出てなかったね、うん、確かに。
で、これ、じいちゃんはいろいろ諸事情っていうものが一応ございまして、声を当ててる青野さんが、
うんうんうん、
まあ、もう、他界されてるんですね。
うんうんうんうん、うんうん。
その辺もあったんかなっていうのを自分に言い聞かせながら、まあ、うちの子になるかみたいな話してたしな、もともとって、テレビ版でもっていう風な感じで、
う
ん、そこでふと我に返って、待てよって。これ、テレビ版とって今俺思ったけど、これテレビ版の話をアップデートした話じゃないの、もしかしてっていうことに気がついて。
うんうんうん、あ、だけちょっとパラレルワールドじゃないけども。
来たで、パラレル展開来たで、これ。嫌な予感しかせえへんで、って。
この、古い映像を。
そうなんですよね。そこから始まる僕たちが見たテレビシリーズの映像。
うん。
それを引き伸ばしたのをわざわざ見させられるんですよ。うん、 さらにはあのセリフがあの若干テレビ版と書き換えられてて、それはパラレルだからっていう言い訳が立つっていう。
あ、そうそうそうそう。あ、じゃけ違う話なのねと。
いわゆる違う世界線の話なんですよ。
そうそうそうそうそう。うんうん。まあそこはいいわと。
うん。
うん。
なるほど。
私はそこはいいわと思ったよ。
思いました。
違う話なのねと。
なるほど。
うんうんうん。理解したと。うん、そこは理解したよと。
で、なんかね、ごたらごたら、レントンが、プレイバックしよるんですわ。
ね。
ね。
すごかったね。
何回も過去と今と過去を行ったり来たりするんやけれど。
数数えとけばよかったと思って。
何回俺プレイバックっていう字を見ないとダメなんだ、これって
。え、みたいな感じだったけどね。あれはひどかった。
なんていうのかな、山口百恵かっていう突っ込み入れたよね。
ちょっと待ってと。ちょっと待って。
ええ。
ほんと。プレイバックしすぎだろと。
時間軸がぐちゃぐちゃになりすぎてて、おかげさまで。
ほんと、そう。
ね。
ほんと。うん。
回想シーンの入れ方っていうのも一つのセンスだと思うんですよ、
うん、
僕は。ある一つの筋がある物語の中で、うん、今この子はこういう状況にいます。それはなぜか。実は、ある時間軸でこういうことがあったから、今現在こうなってるんですっていう話の持ってき方をするんだなっていうことを、一応サマーオブラブが終わった後に、ワンコに追いかけられてるレントンを見て、あ、レントンまた走っとるわと思ったら、ワンコに追いかけられてて、ああと思ってて、どの辺からこいつ逃げ出して今走っとんのかなと思ったら、どうもこれチャールズさんとこの、を出てっていうところの、家出っていうキーワードを今回どうもしたかったんやなっていうのわかるんですよ。今でも僕は、今回の話って。家出っていうことで、その子供を持ったレイとチャールズの思いと、レントンの家族を持つっていうことへの戸惑いっていうのを今回はピックアップしたかったんだろうとは思ったんだけれども、うん、プレイバックとね、プレイフォワードしすぎてですね、わけわかんねえよ。
わからんくなったよ。
追いつかねえよ、こっちがよ。これは、一部言われてることなんですけれども、人間が記憶していることなんかもともとはバラバラだから、
うん、
ああいう感じなんだっていう言い訳も立つらしいんですね。
へ
ぇー。我々は映画を見に来てるんです。
そうよ。本当に。
そう思いませんか？
うん、思います、思います。
そう思うでしょ？
うん、思う。
だからね、ほんとね、なんて言うんですかね、まあ、それでもね、ハードフロアっていう、これも、おじいちゃんユニットですけども、レイさんが、ウーハーの前でズンズンと踊ってて、いいケツだぜ、俺の嫁は、みたいなことをチャールズが言う、あの時のかかってる曲とか、等々ですね、ちゃんと、あれですよ、あ、ちゃんと、あれや、ハイレボリューションバージョンになってると思って、iTunes で僕、いそいそ買いましたからね。おかないと。
そこは買った。
そこは買ったと。アレンジも効いてるしね、これね。ブリブリ言うてるしね。機材が、みたいな。はい。
気になって買ってしまった。
そうですね。で、ところで、このプレイバックをしていくにあたって、僕気になることがありましたね。
はい。
エウレカワイツ出てくるんやろ。
ああ、そうよね。そらそうだわ。エウレカいつ出てくるのやと。
で、一応僕今回ムビチケを買ってですね。
うんうん。
ムビチケのカードはエウレカ。
うん。
ついてくるおまけの、クリアファイルはアネモネ。
うんうん。ああ、そうそう、そういうことね。
そういうことにしたんですよ。うんうん、レントン誰それみたいな状態で。月光生徒のメンバーかお前は言われそうな、勢いで、興味ねえよ、みたいな。
ね、
いや
確かに、ね、あの3人だけで誰選ぶっつったらね、そりゃそうなるわ。
そうです。で、一応テレビ版は見てましたけど、うん、何やかんや言うて通してみたんがもう3年前。
あ、そうなんかな。
それこそ僕が虹を見た男の回の時あたり、
うんうんうん、
本放送の時って来るん て、うんうん、本放送の時は全部まとめて見れなかったって、飛び飛びで見てたっていう形なんで、うん、多分これを今聞いてる人より僕は多分知識がないんで、お前がごちゃごちゃ言うなって、普通は言われるけど、うん、このハイレボリューションに関しては分かるよって言ってくれるというふうに、ここまでの流れは僕は信じてるんですけど。
いや、ほんとね。だから、ひどかったよ。
ねえ、うんうん、若干、なんていうのかな。どこのプレイバックの時間軸がわからないっていう、最悪なケースですね。
うん
うんうん、だから今何の話してんのこれ。
そう、そこ、それ。
これはね、良くないですね。
うん、
非常に良くない。
うん。うん。いや、なんで、これいつ終わるみたいな感じ。
早くエウレカと結婚ステート見せてよって。膝をポンポン叩きそうになってたっていう。いつまで経っても家族ごっこしてんのよね。
いや、ほんとそう、ほんとそう。
レイとチャールズに罪はないんだけれども。
そう。まあ私はレイとチャールズを見れたことに、まあちょっと良かったなと思ったんだけど。
もうね、あれちょっと、ボダラクの流れですよ。これするのやっぱりって。
そこ結構したよね。
あそこって、結構お話としてもしんどいじゃない？
うん、うん。
で、あそこのレントンってものすごくイライラするのよね。
うん。
なんていうのかな、その、世間知らずっていうとこもあるんやけれど、うんうん、差別？
うん。
うん、とか、その、すごく今の時代、今のヘイトとかそういういろんな部分、テロとかそういう部分とかもこれ、織り混ぜてあるから、わざわざここピックアップしたんやろうなって思いながら、やったんやけど、そこが長い。
長かった。本編かぐらいの長かった。
本編でしたね。
もうこれだ、誰って、なんかもう
。今の時流に合ってるだろうっていうスタッフのドヤ顔。
いや、
でもこれ、テレビでもう見たし、散々パラって。う
ん、いや、撮ったと思うよ。あれ作るの。
ねえ。
うん、
だから、ちょっとこのボダラクの流れですか、ここだけでレントン、3日から4日前になるんで、
うんうんうん、
3日間の出来事なんですよね。で、正味な話、今回のハイレボリューションのボリューム1っていうのは、2週間、エウレカが、アクペリエンスを起こしてしまって、
うん、
で、エウレカが完全に分解症状を見せてしまって、
ネトネトになる。
ネトネトになるっていう、スライム状態になるっていう、
うん。
人間じゃないからごめんねっていうのを、ところから月光号を家でするっていうレントン。で、チャールズさんたちのもとに拾われるっていう形だったところが、家族だから帰ってくるっていうふうに無理やりねじ曲げてあって、ここが。
うんうんうんうん、
ここは映画見てるだけじゃ理解できないんですよ。ここが家族っていうところが、まずテレビ版を見た人たちは受け入れられないんですよ。ちょっと待ってくれ、アクセルは。絶対何年って。ジジイどうした有限会社サーソン工業はどうなったんや。
なくなったよ。ほんとよね。あそこに、だってエウレカが落ちてきたのにね。
そう。だから、あそこで、だからあそこにチャールズとレイと住んどったんかっていう話になるんですよ、これね。
そうよね、そうよね。
それでいて、映画の最後にそこにエウレが落ちてきよるから、ニルバーシと一緒に。
うん、うん、うん。えって。
えって。落ちてきてるけど、落ちてきてるけど、もしかしてこれ、ボリューム2のオープニング、アクセルは噴死みたいな感じなんこれって。ニルバーシの下敷きになって、みたいな。
プチって、プチって。
うん、もうね。どないなっとんねんっていう。ここが受け入れられるかどうかですね。
まあでも私我慢してみたよ。
我慢してみました？
うん。そうね、これは多分、2と3のやつを、の、まあ、この、なんかあるんだろうと。
なるほど。
ね。ここは、多分、この、序章
序章やからね、そうやね。
序章だから、ここは我慢して、全部覚えて、頑張ってみようと。
なるほど。
努力しました。
努力したんですね。
映画見るの努力しました。
どうかなぁ。どうかなぁ。もう、 もうあと残ってる話ってってちょっと思いながら僕見てましたからね。
でも次の次回予告まではちゃんと見なくちゃいけないと思って。
そうですね、大事ですね。続くまで見ないとエウレカ7終わらないですからね。
そう。で、頑張ってみて、2がちょっと面白そうかもって思って帰った。
なるほど。なるほど。もう、だから僕の中では、早くアネモネを出せ。
うん。ええ。だってアネモネもアイドル的な感じになってなかった？
なってましたね。
そうでね、こう、喫煙室でタバコ吸いに行ったわけよ。
ええ。
もうね、すごいよ、談義が。エウレカ談義が。その人、ね、まあ、カップルというか友達同士で来たりとかしてるわけ、
ね、いろいろあるわね、みんな。
でも、レントンが最悪なのがよくわかったっていう。
そうなのよ。そうなのよ。今回のボリューム1の最大のポイントかもしれないね。
みんな言った。
レントンイコールクズっていう。
うん、そう、そう、ほんとそう。
このクズに感情移入をしろって言われても困るなっていう。
いや、ほんとね、喫煙室の話すごかったよ、ほんと。
なんかそれもよくわかる気がします。みんなね、きっとあれですよ。エウレカを見ると、あ、うちの娘が、とかになるんですよ、みんな。
うん、うん、うん、うん、うん。
だから、すごくレントンにはみんな厳しいと思うんですよ、大半って。あ、うちの娘あんな奴にちょっとやれんな、みたいな。
確かに。
うちの娘なんであんな坊主を連れてきたんや。ただのその辺のガキがないか。それはね、みんなホランドみたいな顔になりますよ。いやー。
ね。
だから、延々レントンがジタバタするのを、
うん、そう。
ね、見させられるわけですよ。
うん、うん。
序盤が終わると。
うん。1時間ぐらいね、多分。
1時間でしたね。96分ある言うてたんで。
うん。
そうですね。1時間ぐらい。
ぐらいは多分、レントンのドタバタコメディ。
ドタバタコメディ。ああ、この車椅子で勝手にこんな持ち出したら今やったら逮捕やで逮捕って思いながら。ほんま、ボダラクの人がよう分かっとるわ、この人の心が、みたいな風に。人ができてるわ、ボダラクは、みたいな風しか思えへんで、こんなもん。
こうね。
あれも描き方がちょっとまずいよな、ここだけピックアップしちゃうとって。ボダラクの人らは心が綺麗なのに、テロを受けた人たちはこんな風にボダラク、そんなボダラクを、みたいな受け止め方もできるように描いちゃうっていうのは、ちょっと、ここは、どうかなっていう。僕の、実はね、このね、レイとチャールズの、と、このボダラクの少女の、と、レントンの絡みのとこ、今回の完全に映画版の後半っていうか中盤から、エンディングまでですよね。
うんうんうん。
テレビ版で僕が誰だとこなんですよ。
あ、そうなんじゃ。
そうなんですよ。
そういうことね。
めっちゃ誰ばやったんですよ、僕の中で。
うんうんうん。
ぐだぐだぐだぐだレントンがしてるから。
そうそうそうそうそうそうそう。
ほんま。ああ、ここをもしかしてずっとやるのかっていう。う
ん、いやでも、本当にずっとやったもんね、あそこをね。
本当にずっとやったんですよ。一応、建前上、レントンはこれで成長したんだっていう。
うん、ああ、そういうことなんか。うん、
全部、これで捨てることができて、ウレカの元に身一つ、
いけますと。
エアボードを握っていくんだっていう。
ああ、そういうことね。
だから、お話は今始まったばかりなんですよ、って。
続く。終わり
だ。だったんですね。
そうそうそう。そういうことね。
そういうことなんですよ。
いやー、2が楽しみだな。
2ね。
うん。まあ、アネモネ会だろうけんさ。
もう、アネモネ祭りにしてほしいですよね。
うん。逆にね、はい、もうね。
そうですよ。アネモネ、もう、いっそのこと、ほんと、アネモネ祭りにしてしまえば。
うん。うん。
ほんと、あれですよ。僕は、ほんと、あと、ドミニク祭りですね。
そう。そう。そう。もう、かわいい。ドミニクいいよね。ほんとに。
テレビの時、なんていうのかな、テレビの時も僕ね、ドミニク、頑張れになっていた方の側の人間だったんで。ね、
みんなそうだと思う。
でしょ？で、うん、レントンがどうでもよくなってたっていう。
そう、ほんと、ドミニクとアネモネが幸せになってくれ
れば。なってくれればって、あとは、あと、エウレカはうちの子だから、みたいな風に、こう、ずーっと。だって、子供たち3人がレントンを絶対に認めないような気持ちで僕は、あの4人目の子供ですよ。
そら認めんわ。
そう認めない理由が多分今回のボリューム1のハイレボリューションですごくよくわかるっていうんですかね。
うんうんうん、確かにそうだわ。
そうなんですよね。だからまあ、なんて言うんですかね。厳しかったな。
疲れたね。
うん。どっと疲れたな。
疲れた。
楽しみにしてただけに。
うん、そうなんよ。
楽しみにしてただけに。っていう。
なった。本当にそうなった。うん、
そこ、だと思いますね。だから、過去作、
うん。
もう、評判悪いじゃないですか。映画って。虹色だったっけ？
ポケットに。
ポケットに。ポケットシリーズもそうだし、うん、ポケットシリーズっていうか、劇場版ね。
うん。
あれもパラレル？
そうそうそう。
ね。
あれはまあ、まだね、パラレルだってもう、思ってみるしかないよね、あれ。
ほんで、AO もそうなってほしくない方向に、どんどんどんどん転がっていくっていう展開で、うん、そんな中で、いわゆる原点回帰で、
うん、
その、バージョンアップさせますよと、
うんうんうん。
何をバージョンアップさせたのかが一切わからなかったっていう。
ませんでしたね。
わかりませんでしたね。ここが、残念なところで、スタッフの皆さんは、こう、パンフレットには、レントンは相変わらず応援したくなるキャラクターでした。そうか？
いやあなた本当に作ったのみたいな感じになるよね。
ちょっとね。
いやひどかったね。
ちょっと違うんだよね。
うん、
なんなんだろうね。どうしてこうなるのかなっていう。うん、
本当にそう思ったね。
うん、
いや別にパラレルはパラレルでいいんだけど、
うん、
もうちょっと、もっと、違うフォリオもできたよねっていう。
だから、なんていうの、サマーオブラブ自体も、
うん、
とやかく言う人はきっととやかく言うと思うんですよ。お話の展開として。で、この手の結構、過去を、本編の過去をやりますよっていうのって、ギャンブルっちゃギャンブルなのよね。これが回答ですよって作った側がドヤ顔して設定を出してくるわけやから、
うんうんうん、
もうその頃には、間違いなくみんなは自分の中のエウレカセブンが出来上がってるはずなんで、
うんうんうんうん、
自分の中の俺のサマーオブラブがあるはずなんですよ。
うんうんうんうん、
だから、うん、そのサマーオブラブをけなされんためにも、こう、レントンはうまく機能はしているなっていうふうに思いました。
ええ、まあ、はいといえば、ハイエボリューション1は30分で終わったらよかったねっていう。
そうですね。だからもう、いっそのことホランドを主役にしてくれと思いながら僕見てたぐらい。
そう
です
ね。
もう、ボリューム1は。
あのところでよかった。レントン出てこんでもよかったよね。
もう、あそこでタルホさんに一緒に来てくれるかっていうで聞いたところで、続くってなったら。
でもね、よかったかも。
ね。
でもよかったかも、それだったら。
でしょ？
うん。
ねえ。もう、レントンは、なんで、ほら、スタッフロールの横に止め、みたいな感じでさ。その間、レントンこういうことありましたみたいな感じでこう。いやー、ほんとね、それぐらいちょっと今回問題ありますよ、これは。
問題作じゃね、ほんとに。
うん。
うん。
だから、なんか、がっかりしたっていうんですか？
そこないよね。ほんとに、なんか新しいものが見れるかな？
そうですね。
期待がね、ちょっと大きすぎたのかしら、私たちが。
だからね、新しいものが見れるのかな、っていう期待を抱き、行って、うん、新しく作られた映像の中で、うわ、綺麗、すげえって思った瞬間、うん、アムロレイの声が飛んでこられると、僕ら世代はアムロじゃん。これは、何の罪もなく僕の刷り込みでしかないので、あれなんだけど、
面白い。
お父ちゃんのイメージこの声じゃなかったよなっていう。
ちょっと違うよ。
違うんよね。
うん。
違うんよ。
ちょっと違うな。まあでもしょうがないなって。誰がいいかって言われても、うんってなるしね。
なりましたね。 なりました。だから、まあ、あの、なんていうんですかね、予告編に出てきた、アイドルみたいになってる姉もね、
うんうんうん、
で、最後に誰かに泣きながら、あの、語りかけて、呼びかけてる両手をこう、手にちょんとつけて、
うん、
きっとレントンって呼んでるんだろうけれども、
うんうん、
あれはホランどうなってくれというふうに俺は今思いつつ、あの、泣いてるエウレがもう、まあ、可愛い。
可愛い。
だから、もう、なんていうんですか、予告編には文句なかったです、僕。
そう、予告編はね、すごい楽しみになった、また。あれ
予告編はケチのつけどころが今のところないんです。すげえ、いい感じで続いたって。
そう、よかった。もうあれでまた楽しみになったよね。2がね。
どうします？サッカー対決のところが1時間かもしれないですよ、組ね。
もうやめて。もうやめて。
だって来年公開でしょ？ワールドカップにぶつけてくるんでしょ、これ。
ああ、そういうこと？
そういうことでしょ、このサッカー。サッカー界。
話があるこのサッカーで。
ええ。ワールドカップとぶつけてくるんだと思いますよ、このサッカー界。
ちょっともうあれだね、運営の方にちょっと。
そうですね。まあ、あの、過去、ロボットアニメの先輩としては、あの、エヴァンゲリオンが全部嘘予告でしたっていうのをやってるんで、
は
い、嘘予告っていう可能性もあるんですけれど。
そういうことね。
ええ。
ないよね、多分。
そのまんましちゃう可能性もありますね。
あるね。
危険ですね。
いいよ、今から作り直しても。
そうですね。もう、いっそのこと2019年でもいいよ、みたいな感じ。
いいよ、頑張って作ってって。
だからまあ、なんていうんですかね、こんなにテンションが下がっていく映画を見るのは、下がり方のパラメーターがすごかったですね。
うん。
だからそれこそ、なんていうんですか、こう、うん、イコライザーがズンズンズンズンってこう音楽でかかるじゃない？イコライザーがビヨンビヨンビヨンビヨンって。車止めた時の瞬間みたいになるんですよ。プソーンって。ピヨーンって下がるんですよ。
そう。いや、こっちはこっちで、これから楽しくなるんだろうか、これから楽しくなるんだろうかって思いながらずっと見てい
った
っていう。
そうですね。
感じ。
ワクワク感がない。
うん。
で、ハラハラ感だけがある。
うん。
このハラハラはあまりいいハラハラじゃないんですよ。このまま終わっちゃうのっていうハラハラ感。
もうなんか時間が、もう時間がみたいな。
それでいて、ご神器様お断りみたいなことしてるから、
ああ。
ちょっとなーっていう。
うん。うん、そうね。
だからまあ、音声新録にこだわったから、ねえ、アクセルいなくなっちゃったんだろうけど、うん、なかったことにされた。
まあまあ、しょうがないね、ここはね。
しょうがないですね。しょうがないでしょう。しょうがないでしょ
う。ことに、よ、しょうがないことにしよう、ね。
ということで、嘘だと言ってよ、ニルバーシューって感じで、
はい。
いいんですかね、このボリューム1に関しては。
はい。はい、
そうですね。まあ、本当。
暗い感じだったね、なんか、今日。
そうですね。いわゆるなんていうんですかね、こんなはずじゃなかったっていう。
そう、本当にそうなの。ね。
だから、オープニングっていうか、序盤の、戦闘シーンでいうところの、
うん、
オリジネートゼロ。
うんうんうんうん、うん。
が、
ニルバーシュ的な。
ニルバーシュ的なあれですね。
そうそう。
あれが、こう、ビーム打ってるところとかは、めちゃくちゃかっこいいんですわ。相変わらず。うわ、かっこいい。
うん、
後半、ロボットがなかなか出てこない。ね。
チャールズが助けに来たじゃん。
うん。でもあれ、テレビの映像やし。あ、ここテレビでも見た？
いや、ほんとね、テレビでも見たところを延々やられるっていうのはね、厳しいね。
結構きついものあるでしょ。
うん。うん、あれなら、再編集とかの方が。
そう思いましたね、僕も。話そのまんまで再編集してくれた方が、良かったから、最初からやってほしかったっていう。
うん、そうだね。そうだね、うん。本当にそうだわ。レントンのバカなとこばっかり見せてもらっていいから。
なんですよね。だから、うん、月光ステートでドタバタしてるドタバタ劇で良かったんですよ。
うん。
なんかこれはな、っていう感じかな。
でも、2は見に行くよね。
行きますよ。
ね、2は見るよね。
責任持って3まで行くと思いますよ、多分。
3までは見るよ。
一応最後まで見て、
うん、
どういう結論を出そうかなっていう。
ちゃんと登り調子で行ってくれればいいね。
登って行ってくれるといいんだけどね。
うん、うん。まあ、こっからは登るでしょう。
こっからは登ってほしいですね。確かに。
アネモネとドミニク出てくるし。
そうですね。アネモネとドミニク出てくるもんね。
うん、うん、うん。テンション上がるわ。
もう、アネモネとドミニクの視点だけでいいかもしれないですね。
いいと思う。ね。もう二人だけでもいいよ。レッドもいい。
ドミニクがどういう風にアネモネを実は見てたかっていう変態映像でも僕は喜ぶと思いますね。
だってめっちゃ殴られよったもんね。
めっちゃ殴られてるけど絶対喜んでるやろ、お前って思いながら見てましたから、僕は。
めっちゃ殴られよ。
めっちゃ殴られてましたからね。ちなみにですね、今回の、ハイエボリューション、はい、ボリューム1ですけど、テレビシリーズのどこからどこまでなの、リックさんっていう風な方には、言っておくと、家出編21話から26話までです。
うわぁ、そんな短いんじゃん。
はい。ここを全部やりました。
あぁ。20話以下は、なかった
もうやらないってことですね。
おじいちゃん出てくるっけか。
じいちゃん出てくるからね。
だってもうスコーンともうあれだもんね。あのアドロックかいね。
ええ。
アドロックお父ちゃんか。お父ちゃんに頼まれて、
そうですね。
レイト・チャールズが、
そうそう。
あの養子にしましたっていう
感じだもん、ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそう
それはできんわ。
そうっす。もうそうしちゃうんで、この前の部分はもうできないっていう。
できんね、確かに。
できない。
そうだ、そう
っていう。うん。で、一応、多分、若干、多分、ドミニクと、ジエンドと、アネモネの話だけは、ちょろちょろっとやるんじゃないかというのが、ボリューム2の。で、そっからどう、話を広げていくのかなみたいな。もう、パラレルっていう風に、もう、公式で言ってはるんで。
うん、うん、あ、そうなんじゃん。
テレビに乗っからないでいいっていうことですから。ええ、これはまたこれでね、みんなの中でね、俺のパラレルの方が正しいエウレカセブンだってなってしまうよ、それはって。
俺のパラレル、
ええ。俺のパラレルですよ、本当ね。難しいことをまたやっとるなってちょっと思いながら、いわゆる文句を言われそうなこと全部やっちゃったなっていう感じを受けまして。
本当そうだわ。
はい。まあ、まあ、まあ、どうなんでしょうね。もう結構、なんていうんですか、このアニメに出てくる、その、横文字、
うん。
いろんな、いわゆるエレクトリックミュージックの大御所たちの名前とか、
うん。
ユニット名とかが全部、ほぼ、60代に入ってきてる頃なんですね、今。
ほうほうほうほう。
なので、やっぱり作品自体に若干底はかとない古さを感じつつなんです。全体的に。これ良くないですよ。だから、エウレカの可愛らしさと、アネモネの可愛らしさでどう引っ張っていくのかっていうところになってくるんで。
あとは、まあ、ニルバー的なね、かっこよさと
ね。そうですね。あ、そうですね。ロボット性はかっこいいんですよ、やっぱり。
そう、かっこいいのよ。
うん、美しいんですよ、空を飛んでるシーンが。
うん。うん。うん。
だからまあ、これがぐだぐだ、無人島にいて、エウレカの体がおかしくなってぐだぐだするシーンをぐだぐだ映画館でやられると、まだこれ、組ねえとかトイレに行ってしまうかもしれないね。あ、私ここ知ってる。子供が次こうすんねんって言って。
ね、
いやー、辛かったな
ぁ、うんうん。すごかった、
はい。そういう意味ではすごかったですね。
そう、すごかった。
そういう意味ではすごかったですね。だからそういう意味では、こう、パンフレットが、この、地球を書いて文字がいっぱい並んでるっていうパンフレットだったんですけれども、うん、この文字が全部言い訳に見えてしまうっていう。
しょうがないね。
そうなんですよ。だからね、一応このパンフレットの裏に、ネタバレは避けてくださいねで書いてるんですよ、今回これね。
あ、そうなの？
ご鑑賞後にご覧くださいって書いてあったんですよ。
あー、そういうことね。
裏見ると、ビームス夫妻の養子になりって書いてあるんですよ。
だ早速。
帯でこれ隠れてたかなっていうふうに今ちょっと 気になってるんですけどね。だから、あの、皆さん、あの、パンフは、あの、一応、お姉さんが袋にきっと入れてくれると思うんで、家帰るまで、あの、開けない方がいいっすよ。
そうね。ほんとそうだわ。
でも、先にパラレルだって分かっといた方がいいかもしれないっすよ。
あ、うん。
もう、そんな感じな今日この頃でございまして、おかしいな。もっとキャッキャウフフするはずだったのにですよ。
今日、キャッキャウフフ、ないね。
ないよね。
ない。
はい。
出かけないってもう最悪なんだけど。
パチンコでフィーバーできないわよ、みたいな。
ほんとそうよ。もう打ちたくないわよってなるじゃない。
なんかな、もっと笑いにも走ってよかったと思うんやけどな、俺。
うん。
なんか積極臭いのよね、チャールズとレイが入ってきちゃうと。
そうそうそう。
どうしても。でもその喫煙室での皆さんの感想というのはなかなかなもんやね。
そう、あのね、なかなか面白かったよ。喫煙室座んけど入った方がいいよ。うん、みんな思い思いのね、感想。うん、
なんていうんですかね、僕も見終わった後ですかね、
うん、
前の方で見てたんですけど、
うん、
疲れて立ち上がれないんですよね、みんな。その疲れ方が、やっぱりかっていうのと、こんなはずじゃなかったのにっていうのの、二つが押し寄せてきてる波のような気がして。
疲れたよ、本当に。確かに、それはそうだわ。
だからなぁ、どうなんつうのかなぁ。ただこれディスク版ねぇって。だからテレビ版を超えることはできないなぁっていう。
良すぎたね。
っていうことになってしまうよね。根本的にやっぱりそういうことになるんやろうなって、みんなテレビ版が好きすぎるんよね、うん、これって。
好きると思う。
うん。
うん。
ただ今回本当はその、本当喫煙室のそのレントンって、
うん、
っていう、
うん、
意見っていうのは、うん、なんとなくそれを長い話の中でごまかしきってたところを、今回ギュッと詰め込んだがために、
うんうんうんうん、
あの、みんなの中でドミニクがさらに美化されるのか、このまま行くと。
やった、2、2楽しみだわ。
そうね。もうドミニクがレントン引いたら、ふーってかってみんな言うかもしれないっすよ。バイクでキキドーンみたいな、あっみたいな。いやー、まあ、なんつうのかな。レントンっていくつよ、あの子。14か。
うん、そうそう。うん、
14ね。そうか。まあ、14やったらな。
あ、あれ飲んだ、アリクさん。
何が？
アイアブルーションのジュースみたいなやつ。
あ、そんなんあんの？
あったよ。
知らんかった。
一杯600円ぐらいする。
高っ。
でしょ。それが、エウレカ味、レントン味、アネモネ味ってやって、
まあ、3
種味が違うんだけど、
まあ、
買おっかなって思って値段見てやめて。
やめるよね。我に返るよね。
600円って。
だいたいアニメはだいたいでもそういう風な商売してますよ。
あんま、ほんま。
普通のポップコーンセットに、あれですよ、戦車乗ってる女の子がプリントアウトされるだけで1100円ぐらいになりますから。
そうよね、
ええ。
そうよね。
本当に。
そうじゃそうじゃ。
おまけで、フィルムがもらえたりするんですけれど。
あ、そう
か。ちなみに、僕、あれでしたね。今回、初回特典ですか？
うんうんうん。
もらいまして、シールが。
うん。
ステッカーですね。
ステッカー。
もう、あれですよ。タイトルだけっていう。
あ、そんなのもあったんじゃん。
あったんですね。4種類あるのかな？
初回だね、それはね。
で、
第1週。
そうですね。どこでも貼れるよって感じな。
第2週のステッカーだった。
あ、なるほど。
うん。
僕は第一週やったのかな、あれは。
エウレカとアネモネが気持ちよくもらえて、よかった
よかったって思うパターンですね。僕があれですね、魔法少女マドカマギカで、マドカホムラの色紙もらった時に、思わず、椅子の上でガッツポーズをしてしまったんです
よ、ね。
そりゃそうだと。よし、引いた。来た。
うちの彼氏と一緒に二人で行って、うん、2枚ステッカーがもらえたわけだね。
うんうん、
よし、この人と来た甲斐があったよ、
本当ね。揃った、みたいな。
よかった。4種類のうちの2種類。しかも、でも、それ、エウレカちゃんって。
いやだからまあ、そうさな、第3週からなんか原画らしいんですけど、2回見るのは苦痛よねっていう。
いや、ちょっとね。 でね、今ね、見たらね、映画公開第3週、4週の来場者特典が、はい、複製原画結構ついてる。3と4よね、だけね。
そう。
だけ来週と、ん今週
今週かな。今日からちゃいますか。
そうか。
今日中か月曜から今週の。
が、もう3週になる。
3週に入ってると思いますね。1週間遅れで僕見に行って、組ねえも台風やったでしょお互い。
そう、見れんかったんや、うん。
それで見に行かんかったんで。
そう、そうそうそうそう。
そうそうそう。
ね。
はい。そうなんです。なんか、しょぼーんです。しょぼーんの顔ですよ。日本が誇るあの顔文字。
顔文字、
ね。ええ。誰もが、あ、しょぼーんっていう。なんだかなーっていう。あれが果たしてパーっていう風になるのかどうかですよ。次で。
よかったねっていう感想が一個もないっていう。
困ったなぁ。どこがよかったって言われると本当困ったなぁと思ったな、このポリ
オ。前半だけよ、前半だけ。
なんか前半やろなぁ。
反応何ロボットシーンだけよ。
ロボットシーンだけやろなぁ、うん。音楽も思った。歌よりもテクノかかれへんかったなーっていう。
そうそうそうそうそう。うん、で、主題歌的なのはまあ何回か、うん。うん。あれだけど。ね。
そうなんですよ。静かな音楽ばっかりかかるから、縦乗りがけへんか、縦乗りがーとか思う。
本当は30分だけでよかったね。
になってしまいましたね。
うん。
本当そう思いますね。
30分は皆さんも面白いと思うわ。
そうですね。
うん。
だからまあ、この辺は今のドラマの課題でもあるんじゃないですか？15分がちょうどいいとかって言い出してる我々と同じだと思うんですよ、その辺はもう。
ペロッと見れるっていうね。
ペロッと見れるっていう。そやな、それぐらいで、1000円ぐらいでやってくれてもそれでよかったかもしれんな。
ね、1000円ぐらいで3ヶ月に1回ぐらいずつ、小出しにしてもよかった。
そうやね、追加映像で、もうレントのプレイバック入りますっていうのやめて、みたいな。
今回はプレイバック集ですみたいな
回答。そうね。大体そこは予想はしてたんやけれども、うん、予想以上にプレイバック入れたから、ちょっとびっくりしたっていうんですかね。
そうね、うん。もう、あれで OK5 を出したのもすごいよね。
そう思うな、俺は。だからこれでレントンに感情移入してくれっていうのは無理やろって。
無理無理無理。
無理やん。
うん。
AV が放り出して出ていってるし。
それならもう、アニメのテレビシリーズを。そう
テレビシリーズを延々ブルーレイで劇場で流してくれた方がっていう、確かに、確かに。その通りや。ほんまそうやわ。
の方が感情移入できる、絶対。
うん、ほんまそうやわ。
で最後に全部ドミニクの姉までね、持っていかれるっていうのも多分みんなわかると思う。
そうよね、そうよね。ほんまそうやわ。
ね、ジエンドとドミニクとアネモネのあの関係性。
性とかね。もう、だから。
神。
なんつうのかな。この手の、ロボットアニメの一つの宿命ではあるんですよ。
うんうん、うん。
仇役の方が受ける設定になってるっていう。
そう。まあまあ、しょうがないけどね。
主人公はどうしても、ちょっと、感情移入できない風な屈折した部分を持ってるっていう、設定になってて。
うん
うん、だから、それ以上にもレントンはちょっとガキすぎたかなっていう。
うん
うん、かわいらしくないのよね、そのガキっぽさが。
そう。うん、エウレカどこ好きだったんって
思う。そう、思うね。そんなんやったら俺が手繋いおいたるやんって言いたくなるね。だから、ホランドとのシンクロ率がものすごく高かったもんな、俺の中で。
ああ、そういうことね。
うん、
俺もぶん殴るぜみたいな、
うん、思いました。
以上ってなんで、ほん
と。ということで、ハイレボリューション、おすすめできません。ボリューム1は。
1はね、
1、うん、は。ただ、次回予告は素晴らしいので。
そう、次回予告素晴らしい。30分と次回予告ね。
そうですね。
うん。
そうですね。ハイレボリューションのその前半30分は見てっていう。
うん。うん、
その後はもう帰ってもいいよ。っていう
帰ってもいいか、次回予告のとこまで、まあ、ちょっと。
頑張るかっていう。ああ。
以上です。
だからね、いろんな、やっぱり気になりました。今回収録する前に私、どんな感じで感想が出てるんやろうか、世の中だと。
う
で、果たしてあれをみんなは良しとしたのかっていうふうにちょっと思いながら、見たらですね、星一つ好きすぎたのが悪かったのか、これすごく僕インパクトある一言だって。作ったもんが悪いんやない、キャラが悪いんやない、テレビ版が好きすぎた俺が悪いんやって言うてはる人がいた。
もう自分のせいにしたと。もう、最終
的に。今回、劇場で、その、あげあげで見れるということで、復習までしたんですよ、その方はどうやら。
あ、全部見
直して。全50話をもう一回、洗い流して、やっぱり良かったと思って、映画館に行って、メロスは激怒したになったんですね。おそらく。で、そこで見終えた直後なんですが、ということで書いてあるのが、好きすぎる俺が悪いのかなんですよ。あのね、そこまで思わせちゃいけない。
すごく日本人なコメントだと思う。
いい人だよね。
素晴らしいね。
それでも俺がエウレカを支えていかないと、ボリューム2、ボリューム3は見れないっていうのが、なんか見えてくるんですよ、その。
この心をね、東京オリンピックにも生かしてほしい。
どうなんですかね、都知事変わるんですかね。橋本がするとかいう話が勝手に出ますけど、大阪方面。笑ってもうたんですか、俺。もう何でも橋本を言うとって、思うなよ、お前ら、思うな。東京のこの全国放送、と思いながら、ほんま。
大阪の人はね、橋本さん好きだけどね。
そうなんですよね。そこ大事ですよ、組ね。今、いいことをおっしゃいましたよ。大阪の人は、松井とかどうでもいいんですよ。橋本は結構まだ好きなんですよ。
好きなんよ。すごく好きよね、多分。
なんや知らんけど、あの人の時はおもろかったなって言うてるんで、
まあね、今でも。そうね。
うん。あの人は頑張ってたっていうふうにみんなどっかで思ってる。変に。変に思ってる。それをなんか、後から松井さんが下手打って、ああいうことなっとるけども、みたいな。ふうな受け止め方をどっかしとるね、ところはあるね。だから、そういう意味では、まあ、大阪を中心にサマーオブラブが起こればいいんじゃないのみたいな感じで、それは僕は万博だと思いたくないな、と思ってるんですけど。
万博そうよね。
誰も万博なんて言うてないよ、大阪。
誰も
言ってない。盛り上げていきましょうとかって言うてるけど、誰も、はみたいな感じ。
だいぶその話乗ってないよみたいな感じ。
そう。だからもう、パリでやればいいんじゃないのっていう感じやねんけど。
ね、なんかね。
としては。
いいと思う。うん、海外でやった方がいいと思う、うん。
東京オリンピックの状況を見てるとやるべきじゃないよ。大阪のなんかもう嫌なもんばっかりになる垂れ流れてくると思いますよ。
ね、うん、大阪、まあ、ね、大阪万博良かったんじゃろうけど、私ら行ってないけわからんけど。
そう、わからんね。
うん、でも、すごくいい感じで終わったんでしょ、あれはあれで。
まあ、なんか祭りだ、オリンピックの後にあれやったから。でも、その後、もう、米ソ冷戦と、バブルがやってきて、原発アホみたいに作って、ね、今の流れ、みたいな、
そう
ですね。になってるから、僕ら世代って、だから、良かった頃って知らないっていうのがある
じゃん。そうそう。
だから、
弾けた後じゃけんね。
なんかいろんなことを言われるけれど、
うん、
いや、だから景気に関してもどうちゃらこうちゃら言われるけど、景気が上向きにとか言うて喜んでる人らとか見てても、変わらんやろって。
本当思うよね、うん。私らに直接そんな関わらんし。
そう。どんな人が第三の矢を受けたんやろっていうふうに俺は思うけどね。
お前ら膝に矢を受けとけよみたいなね。
あ、いい感じやね。いい感じ。今のいい感じ。スカイリムっぽいよ、今なんか。矢を膝に受けてしまってな、という兵士が出てくるんですよ、スカイリムにね。だからね、もう、なんて言うんですか、さあ仕事行こっか、と思って街に出て、あ、おじいさんおはようございます。おう、トルネコや、ちょっと背中を押してくれんかな、ぐらいがちょうどええと思うんすよ。僕は。ほんまに。ほんで、奥さん奥さんに今日武器洞窟で見つけるエリアでほらみたいな感じで、まああなたさすがねみたいな感じで、ほんでなんか法外な値段であれ売ってるやろ。
そうよ。そう。
絶対奥さんいかがわしいことしてるって俺も。
トルネコがいない間に。
トルネコがいない間に。
出番。
お店多分きっといかがわしいことしてるって。 やっぱり、あれなんよ。同人イベント行ったら、いかがわしいことしてる本が置いてあんのよ。考えることはみんな一緒やねんな、思いながら。
じゃないとやっていけないのみたいな、
ドラクエのパロディーゲームとかも全部あの奥さん、偉いことしとるんよ。わぁ、偉いことしてるわ。
まあね、朝弁当だけ持たしとけ。
そう、持たしとけ、って。ほんまね、そんなんよ、ほんま。
そんなんでしたよ。
ね。なんかそんな感じで、なんていうのかな。我に帰らさせてくれたっていう感じでいいんですかね。
そうなのかな。
ね。劇場で見れるっていうテンションを我に帰らせてくれたって。もうちょっとエウレカが見たかったかな。
そうじゃねー。うん、
もうちょっと元気な頃のエウレカを見たかったかなっていう。
もうテンションだんだん下がりのエウレカばっかりだもんね。
そうでしたね。ずっと寝たきりとかでしたからね。だから、それだけにコックピットに乗ってた姿美しかったんですけどね。
あそこはよかった。
だから、ほら、ポーンって、脱出ハッチをポチッと押されて、
うん、
前の席だけポーンって抜けていくときに、
抜けた。
エウレカ。あれ、可愛かったね。
で、あれもう、どうにもできんのかね、自分ではもう。
どうにもできんやろな。
身動きできん感じだったから、うん。
ロックされてるんやろな、あの状態で。
あ、そういうことね。うん、もう、出るに出れ。
そう、出るに出れみたいな状態
だったよね。うんうん、
あそこで阿弥陀ドライブがもう、爆発して、レントンのことなかったことにしたよかったね、一戦ごとこれ。
ピョピョピョピョピョみたいな。
本当に、今回、レントンファンの方に申し訳ない放送になってますね。
え、レントンファンいるの
まあ、なんて言うんですかね、こう、主人公の難しさも感じますね。テレビシリーズの頃から愛されてなかった気がしないでもないな。
でも、テレビシリーズの時はまだ、
なんて言うのかな、あの二人の関係性にこうなってほしいっていう、
のもあったし、こっから、レントンが大人って男になっていくんだ、みたいな。
そうやね、そうやね。
のもあった。
そうね。二人で手を取り合って、なんとかこう乗り越えていて、確かに成長していったよね、レントン自体もこう。
うん、最後は良かったんだっけ、レントンも。
そうやね。
うん。
それからきっとボリューム2からはレントンも、
うん。
犬に追いかけられてないことやろうし。
うん、うん。鼻水も出てない。
ねえことやろうし。もうね、あの止めをこの画面で見させられる必要性はないと僕思いながら見てました、ね。うんうん、やっぱりやるのか、これよって思いながら。
は
い、そういうことで、最後に、あれですね、さっき、配信用を撮る前にですね、はい、若干、リクさんが話題にしてました、シシドカフカいいよねっていう。
私、好きよ。
ね、今回の朝ドラなんですけど、もう終わりますけどね、明日。
はい、
有村架純で、茨城県の田舎の子っていうので、うん、有村架純、まあ別になっていう感じやったんですよ。
うんうんうんうん。
で、最初にあのドラマに、ん?って反応したのは、朝にテレビパッてつけたら、有村架純が、なんていうの?電気工場で、
うん、
トランジスタラジオのパーツを一生懸命、ベルトコンベヤーの前で入れとるんだよ、パチッ。
パチッ。
その制服がやぼったーいね。
うんうんうんうん。
みんなが同じ制服着て、やぼったーい制服着て、頭にこう、ほこりが落ちてきたらいかんからみたいな感じで、こう、ナプキンみたいなくくりつけて。
あ、三角巾。
三角巾。そう、三角巾。あれつけて、で間違えたら、すいませんって言って手上げんねやんか。
あーはーはーは
ー。なんかそれが可愛かって、
刑務所みたいじゃない
ですか。そう。刑務所シーンですよ。まるで。で、枠井恵美さんが可愛かったんですよ。
あ、そうなんじゃ。うん、で、撮ったんじゃ、
うん。で、あ、この格好の有村架純は可愛らしいな。
どういうこと?
ところが、ね、この、いわゆるこの電気工場のこの制服着とる有村架純っていうのは、花がないんやけど、可愛らしい、田舎のちょっと可愛らしい女の子やな。
ああ、はいはいはい。田舎では可愛いよ。
うん。田舎っぺっぽくって可愛いな、これって思って。ちょっとなまってるしね。
うんうんうん。
ところが、電気会社が潰れたと。電気工場が閉鎖されますっていうことになって、
うん、
えって。じゃあもうあの割烹着姿見られへんやんって思ったら、お世話になってる宮本信子が経営しとるレストラン、
うん、うん。
で、いわゆるウェイターさんになるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、そこの制服姿は全く似合ってないね。ポニーテールも全然似合ってないね。
うん、
違うなぁと思って、ほんでもう見なくってもいいかなと思って、そこで働くために、住む場所のアパートに、信じられない人が住んでると思って、シシドカフカを見て、俺は。シシドカフカを見る番組になったんです、その瞬間から。シシドカフカや。
あ、わかった。えかったじゃん。おならえかったじゃん。
僕の、あんで言うのはですね、ドラムスティックで叩かれたい人の一人ですね。パン
痛いで
痛い
よな。あれ痛い。
痛いやろな。
硬いんでしょあのドラム。
硬い。硬いで。めっちゃ硬い。でも、
あれ痛い
で。アパートの自分の住んでる隣でトトトトトントトトトトンって夜に音がして、うるさいなぁ思っても、隣のやつまたなんかトトトトトトトト言うてるわ。ふわ、我慢でけへんって、もう今日すいませんって、ちょっとうるさいんですけどって言うわ、ピンポーン。はい、ガチャ、うわ。ドラムやってはるんですかって、あ、うるさかったですが、すいません、もっとやってくれていいですみたいな。ぐらいな、やっぱり綺麗なお姉さんだと思います、シドカフカ。
なんなら僕の部屋にみたいな。
そうですね。ドラムセット買いましょうかみたいな。
すごいな。
だから、あんなシドカフカが、あれですよね、ちょっとビールを、なんて言うんです、うん、やさぐれた感があったんですよ、シドカフカに。
はいはい、
で、30過ぎの女の人の設定で。
うん、
で、
うん、
ちょうど万博の頃のドラマ設定なんで、出てこないんだけど、うん、きっと今だったら、ああいう人が一人、ドラムマニアあたりをビール片手に叩きながら、
はいはい、
家帰ってくみたいな、めっちゃ似合うやろうなって思いながら、見てました。
もう、話の筋が違う。
メインどころはどちらでもええみたいになってました、僕。はい。
もうなんなら有村架純は割烹着みたいなの着て、ずっとおってほしかった。
そうですね。ずっとラジオ作っててほしかったですね、僕。ベルトコンベアの前で。
刑務所映像よ。
刑
務所映像。
そうですね。ほんで、そこに藤達也あたりが現れたらちょうどよかったじゃないですか。混ぜこぜになって。
藤達也。
ほんと。そんなね、で、あれなんですよ、某ラジオ番組で、
うん、
僕たちが蹴られたい女性グランプリみたいなことやっとるんですよ。
へ
ぇー。TBS の某人気ラジオ番組で、
うんうんうん。
で、いろんな男性はこの女性に蹴られたいっていう中で、うん、僕は、蹴られたい女性なーって、ふって今、一番思い浮かぶのは、シードカフカも蹴られたいんですけど、
うん。
最近、報道番組にチラチラ出てる三浦瑠麗さんに蹴られたいんですよ。
三浦瑠麗？
ええ。すごく、僕、この人のね、朝まで生テレビとかで、朝生で初めて見たんかな。
三浦瑠麗、太ももって書いてあったけど。
ああ、なんかわからんでもないですね。そこ調べてる人いるんでしょうね、きっとね。僕はどっちか言うと脇の下じゃないかな。脇のあのあたりかな、みたいな。
書いてる。ワイドショー、ワイドナショー。ワイドナショー。
そう、ワイドナショーにたまに出てて。喋り方から何から、すごく僕好きなんですよ。声といい、喋り方といい。ちょっとこの、なんていうのかな。頭が私いいでしょっていう転がし方。
顔しとる顔しとる顔しとる。
うん。いろいろと炎上もしましたけどね、今年は。で、この間、あいつはニコ生とかで、金髪ジャーナリストの津田大介さんとか、あの辺と酒飲みながら管巻いてましたから、世間に。目座ってましたからね。
すげえな。
三浦さんの目の前にワインがいっぱい並んでるんですよ、もう空の。めちゃくちゃやな。あの状態で、蹴られたいですと。そう思いましたね。昔、富蔵さんにですね、
うん、
へぇって言われたことが一個あるのは、ニュースナインっていう番組が NHK でございましてですね、
うんうんうん、
井田ひろこさんっていうお天気お姉さんがいたんですよ。
うんうんうん、
このお天気お姉さんって組ね、見たことござると思うんですけども、
うん、
長い棒をこう画面にポン、ポンってするじゃないですか、
うん。
あれで頭をポンポンされたいって言ったら、富蔵さんにそんな趣味があるんだって冷たく言われたんですね。いや、 だって綺麗やでって。なんか遠くの方からでいいかポンポンってされたくないみたいなことを言ってたら、うーんって言われる。
そんな趣味がある。
そう。いいんじゃないですかってその後言われて。
あ、いい、言いそう、言いそう。それいいっす。
ええ。
どうでもいいとか。
俺知ってるよ、ディズニーのやつやろと同じくらいのノリですよ。そうですよね、ほんとね。まあ、まあ、そんな感じで皆さんも、蹴られたい人、きっといると思う、はい。男性はどっかで多分あると思うんですよ、蹴られたい。
はい、いると思いますね。そうね。
蹴られたい。うん。僕はどっち、あ、でもね、エウレカ、うん。どっち、でも今回の制服の太郎さんもなかなかみたいな人も多分。
ちょっとね、よかったっちゃよかった。
そうやね。グッとくるものはあるんやけど、年齢が大手ないってもね。
16歳って。
16かって。ちょっと無理があるなって思いながら。
めっちゃ声タルホさんなんだけどな。
どうっていうね。そうね、
まあ。そんな感じでしたね。
そんな感じでしたね。そうですね。
うん、いいところを上げていこう。
そうですね。サブリミナル効果で入ってたかもしれない、そういうところは。はい。
いつ
始まんねやろ、エウレカセブンって思いながら俺見てたもん。プレイバック始まる、プレイバック始まってから。
うん、うん、う
ん。だから、すっごい思い知らされたね。俺の中のエウレカセブンっていうのはエウレカなんだ。やっぱり。
まあでも、確かにそうよね。あの子が出てこんと。
そうやね。
うん。確かに。
ベンとチャールズのことを延々とされてもなっていう。
多分、運営側好きだったんじゃない？ベンとチャールズ。
親子関係がしたかったんかね。
あと、ボダラクっていう言葉を異常に使いたかった。
あ、
確かに、ちょっと赤坂すみたいな感じで、ボダラクって言いたいじゃん、ちょっと。
アベノハルカス的なノリ。
そうそういう感じ、そういう感じ。ボダラク。なんか言いたいよ。
アベノボダラクみたいな感じ。